バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第300回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
すげえね、来たね300回。300
回来たし、今日はね、うん、記念すべき日じゃないですかね、
うん、いやーほんまキリ会に登場するキリと、あのキリキリを踏むとか言ったりすんねん、この300とか250とかね、こういうのをキリを踏むって言うんだけど、キリ会と言ったりします。300回はキリ会でございます。ここにキリが登場してくれて嬉しいですよ。
はい、
ありがとうございます。あの今日トモは大丈夫なの？
今日はトモ大丈夫です。あのトモは夜のインターン入ってます。
あ、そっかそっか、昨日言ってたね。はい、はい、なるほどなるほど。いやー、今日はね、実は300回を記念してと言ったらおかしいですけど、はい、私無理無理と言いながら、はい、ついに愛知踏み入れてまいりましたよ。
やっぱ行っちゃった、
行っちゃった。やっぱ F 氏に誘っていただいて、いやー、やっぱ行ったね。
まあね、最後の方にも来た時にもこの人行くなって思ったもん。
マジで、もう最後の最後まで迷ってましたけど、
やっぱ迷っててやっぱ行かないって言ってたけども、その行かないっていうのがもう行くっていうしか聞こえなかったっすもん。
まあそうかそうか、でも僕、うん、行きましたよ。もうすっごい良かった
でしょ。
行って良かった結果。
良かったね。
はい、で娘も連れて行きましたね。
はいはいはい、
あのやっぱりこうね、いろんな映像ではインターハイもちろん見たことあるんですけど、はい、もうリアルで見た娘はちょっとドカンドしてましたね。
そうですよ、
速、ね、さとか迫力がやっぱ伝わんない。
そうですね、
それがね、生で見るとこう速いなっていうのをね、声に出したり感動したりしてね、いやこれだよって言って、なんか伝えることができてね、
すっごい、
やっぱりね、このリスナーさんの皆さんにも言いたい、もうこれはね、お子さんいるリスナー、ぜひね、ライブで見に行きましょう。これはね、もう全然刺激が違う、脳にね、ダイレクトに来ますよ。
そうですよ、またそこですね、いろんなバスケ選手の出とかあったり、やっぱりそういったところで、やっぱりつながりも広がってくる部分も多いですし。
そうですよね。
でね、損することはないですよ。
いやー素晴らしかった。
うん、
で、ごめんなさい、前置き長くなりましたけども、今日のバストラでは、まあ、僕が見てきた試合を紹介しながら、はい、男子はねちょっとね、はい、男子も見たかったよ僕本当は、
はい、
でも、はい、今年はね東海インターハイ男子と女子と会場が違うのよ、
はい、
で私ちょっとこう自分の車で行ったわけじゃなくて、ちょっと F 氏に乗せていただいたので、
はいはいはい、
こっち行こうぜあっち行こうぜとはずそうは絶対言えないし、うん、で F 氏の見たい試合っていう会場が、まあ、女子の会場だったので、
そうでしょう、
女子をもう思いっきり見てやろうと思って女子見てきた、はい、これはね正直田中先生言い訳ですけど聞いてください、僕はもうこれはもう一番見たかったのももちろん報徳なんですよ、
はい、
そこは見れなかった本当に、もうこれはね田中先生ごめん、これ見れなかった。でもね、本当にもう会場でもアナウンスされるんですよ、男子の試合結果を発表しますみたいなね、わ、
はい、
かる、
はいはいはい、
かりますよ。もうそれをね、もうこうそのアナウンスが聞こえたら僕手をねこうなんていうかね、あのジーザスに祈るようなこう、わかる、
わかります、
こう両手を組んで仏買っといてくれよっていうね、こういう祈りを込めて聞くほど見たかったんですよ。
でしょうね、
だから会場が別やってんな、ほんでもう女子の方見てしまってさ、うん、女子は女子でね、すんごいよかった、もうナイスゲームを見ることができて、
でしょうね、
はい、インターハイ数々見てきたインターハイのゲームの中でも超高ゲームをもう見ることができて、それはそれすっごいよかったですよ、はい、まあ、この辺りを、まあ、ゆっくりまあ、かいつまみながら、かいつまみながら言うとおかしいな、詳細にお話ししていきたいと思いますんで、リスナーの皆さん楽しみにしていてくださいね、はい、さて、
はい、
今日はどっちから行きましょう、男子から行きましょうか。
そうですね、男子、うん、まあ、行ってそれから岸さんの濃い話行きましょう。
そう行きましょう。じゃあ男子ちょっと紹介してもらいましょうか。
はい、はい、行きます、うん、男子は僕もね今日は見れなかったんですよ。
あ、そうか、
はい、ちょっと忙しくて、ね、うんうん、忙しいって言ったらまた忙しくないやろ言われるけど、
いやいやいや
忙しいんですよ、
忙しいな、うんうん、
はい、うん、今日はまず一番最初のゲームが実践学園と、
はい、
八千代松陰、
うん、
これオーバータイムですね。
オーバータイムだった、
オーバータイムですね。で72-68、八千代松陰の勝利と、ということになりますね。これ関東勢の戦いなんでちょっともったいないなと思いますけど、千葉県が勝ちました。
なるほど、
はい、東山中部第一は1点差
1点差やったんや。
はい、中部第一58に対して東山57、
あらロースコアやな。
そうですね、ほぼほぼ均等にはいってますね、どのピリオドも大体。
ああそうなんだ。
だから最後の最後までもつれた試合で、中部第一が逃げ切ったっていう感じなんですかね。はい、でその次の試合が東海大諏訪と
戸浦、
はい、諏訪78に対して戸浦54、いやー諏訪強いですね。
諏訪安定の強さやな。
そうですね、初戦と近代だけはちょっと競ったんですけど、そっからはもう大体20点は離してますね。
ちょっと諏訪は何なの、やっぱ虎徹なの。
いやーもう4番の子やら5番の選手、まあみんなやっぱりいいですよね。
いやーでも今日スコア見てると4番の子は6ポイントなんですよね。
はあ、
で虎徹が20ポイント。
いやすごいね、
やばいな虎徹くん。
まっすぐで何回も言ってますから、
ね、これはね虎徹くんがまだ前の学年から言ってるから、キリさんがね。
そうですね、もっと言うと虎徹くんがまだ高校に入って入学してない時の春の、埼玉カップから言ってますからね。
もうこんな値打ちあるラジオある？
ない。
いやいやいや、虎徹がここまで活躍するなんてもう思いもしない。リスナーさんも観客ギャラリー、いや虎徹くんって誰っていう時から紹介するラジオないで。
ないっすね。でも小鉄くんと共に走った3年間ってなりますよね。
いやーほんとすごい。
いやほんまにすごい、
キリキリがすごい、これはすごい、あっぱれやねこれは。
はい、
いやー、ほんと
次の試合いきますね。次の試合が八王子学園八王子対能代工業は、90-69で八王子ですね。ただこの試合むちゃくちゃ反響あったみたいですよ。能代頑張れっていうのとか、能代すごいよっていうあのツイッターとかいろいろありましたよ。でもやっぱり、まあ、10点20点ぐらい空いちゃうのか、まあ、八王子強いですねやっぱ。
強いな、
まあ、キスはね最初の展望の時あの優勝候補の中にも八王子上げた時に八王子なんみたいな顔してましたよね。
ちょっとごめんしちゃってたと思う、
やっぱりねここまでは順当に来ましたね。
来ましたね。木村圭吾くん、38ポイントです。
すごいですね。
すごいですよね。スリーポイントが15分の6の40%、
はい、
それからフィールドゴールが20分の8 40% キープしてます。大体、バスケットの世界では 40% をキープするとシューターと言われるような確率でございます。大体 ね半分は入れなきゃって素人の方おっしゃるんですけど、半分も全国大会で入れることはできません。 40% をキープできれば十分シューター、堂々たるシューターと言えるでしょう。それを、フィールドゴールそれからスリーポイントともに 40% ジャストキープしております。木村圭吾選手、素晴らしい、
素晴らしいですね。ちなみに八王子は留学生は活躍されてるんですか？
留学生2名おられます。
はい、
ウスマヌジャ選手、
はい、
はい、17分出場して2ポイント、それからババカルアイダラジャロ選手が、はい、22分54分を出場して8ポイントということ
で、えらい少ないですね。
まあ少ないんですけど、リバウンドの数が双方ともに、ごめんなさい、ウスマヌジャ選手17分出てリバウンドはトータル7、オフェンスディフェンスリバウンドトータル7、それからババカルアイダラジャロ選手が、22分54秒出て14リバウンド、まあ、これ大活躍してますね。
なるほど、まあ、リバウンドで活躍してくれてるんです
かね。まあ、そういうところですよね。だからこの、はい、こういうスタッツが今、日本協会出してくれてるんでよく見えるんですけど、ポイントはね2人ともちょっと少ないかも、少なく見えるかもしれませんが、リバウンド、はい、要するにオフェンスターンを創出するという意味で、
はい、
2人とも活躍されているのではないでしょうかという見方です。
なるほど、
はい、
さあ来ました、我らが、
はい、
兵庫県報徳学園、
はい、報徳学園行きましょう。
はい、東光学園との対戦で67対52で負けてしまいましたね、
はい、ああそうなんか、
うん、まあ52点っていう数字だとなかなか勝つのは難しいですもんね。
そうやな、
相当やっぱり東光学園のディフェンスが低かったんでしょうね。
うん、そうやね、
まあ、東光としてはこういう勝ち方しか、
うん、
もう道がないですもんね。報徳相手に80対81とかそういうゲームをするよりはやっぱり失点を抑えての、
うんうんうん、
やっぱりもう前から当たっていくとかそういった駆け引きがやっぱり必要になってきますよね。
そういうことですよね、
うん、でここでの今後のデビット君のスコア的なスタッツはどんな感じなんですかね。
ね、今後のデビット選手、プレイングタイムが34分53秒ほぼフルタイムでございます、はい、そしてポイントは26ポイント、はい、
うん、
ですので半分は今後のデイビッド選手が取っているという計算になります。 そうですね、はい、そして、3ポイントは打っていません、はい、フィールドゴールは20分の11、 55% をキープ、
はいはいはい、
それからリバウンドですね、オフェンスリバウンドが、はい、5、それからディフェンスリバウンドは16、トータルの21ということになっています。
いや毎回20とか超えてくるリバウンドってえぐいっすね。
とんでもないですよ、このレベルで21取れるっていう今後のデイビッド選手素晴らしいと思います。
素晴らしいですね。
やっぱりね、そのちょっとませた人から言わせると、はい、まあ、一昔前はね留学生がいるっていうだけではすげーってなってたんですけど、我々ちょっとそろそろ質を見始めています。
はい、
今後のデイビッド選手の質はやっぱ高いよ。
高いっすよ ね、
全国出てもこの人の質は高い。ああ、うん、そして高い、あの高さが高い、
うん、
あの身長の話ではなくて、縦に飛ぶ高さも高い、あのダンクがもうちょっと突き抜けてるわ、る本当に
突き抜けてますよね、あのダンクは ね、
あのダンクはえぐい、
うんうん、本当にダンクっていうのは叩きつけるっていう意味から来てるじゃないですか。
そうですね、
もう本当にデイビッド選手のダンクはほんまに
ダンクです、
ダンクですね。
うん、素晴らしい、この選手はね、やっぱもう兵庫の宝ですよ、本当に
ですね、うん、ちなみに今日のファールはいくつだったんですか。
今日のファールは2、優秀、
いや素晴らしいじゃないですか、
うん、こんな留学生なかなかちょっといないね、それは田中先生の教育ではないでしょうか。もう本当に、いや整ってますね、楽しみ
です、ね、
まあ負けはしたんですけど、
うん、
本当にこれから楽しみ
だですね。
うん、
まあ東光もね強い強いって言われてたんで、やっぱりここをねいい試合すると思ってましたけど、
うんうんうんうん、
まあ報徳勝ってほしかったですね。
そうやな、兵庫県応援するバスケトークラジオとしてはここはもうなんとか勝ってほしかったね。
勝ってほしかったですね。
いや応援してましたよ、僕はもうさっき申しましたよね、女子のコートに、コートというか会場にいたんですけれども、
はい、
ただいまより男子の結果発表しますって女の子が言うんですよ。もう本当にこう、はいはいはい、指を組んで、あのジーザスクライスト状態で勝っといてくれ、はい、勝っといてくれと祈ってました。本当に本当に、うん、
なるほどね、
いやーでも、はい、まだね、今後のデイビッド選手1年生でございます。
はい、はいはいはい、
ね、で1番、はい、背番号1番つけてる丸山健人選手も1年生、
はいはい、
でこれから3年生、今もいてる3年生もね、ウィンター残るでしょう。ウィンターでまたね、これちょっとね兵庫に夢見させさせてもらえるんじゃないかなと思って、まだ期待してますんで、
はい、
これはね田中先生よろしくお願いします。兵庫県勢をね引っ張っていってもらいたいななんてね思いながらめちゃくちゃ応援してますんで、これぜひお願いしますというところでございます。はい、うん、
はい、次の試合いきますね。
あ、ちょっと待って、
はいはい、どうしました。
ここだけ俺の独断と偏見で報徳、はいはい、東光学園の選票だけ紹介させて。
はい、お願いします。
もう大急ぎで読むから。
はい、
第1ピリオド、お互いにマンツーマンディフェンスでスタート。高さで勝る報徳学園は10番を中心に攻めを展開し、開始2分で6対0のスタートダッシュに成功する。 対する桐光学園はフィニッシュまで行くもののなかなか決めることができない。桐光学園は7番がファーストシュートを決めると、次第にチームの硬さも取れてくる。しかし報徳学園の10番にインサイドを支配されてしまい、19対12の報徳リードで終了。2ピリ、報徳学園は 2-3 のゾーンディフェンスに切り替え、桐光学園のペネトレートを止めにかかる。しかし桐光学園は落ち着いてオフェンスを作り、空いたスペースを的確に攻めていく。桐光学園にファストブレイクが出始め、報徳学園を早めのタイムアウトで流れを変えようとする。その後は均衡状態が続き、報徳学園が28対22とロースコア展開をリードして終了。第3ピリオド、桐光学園は 1-3-1 のゾーンプレスとマンツーマンを併用し、報徳学園を翻弄する。それでも報徳学園は10番が攻守にわたり存在を出し、10点差をつける。負けじと桐光学園は15番が高い身体能力を生かし、チームの起点となる。桐光学園は激しいディフェンスを武器に怒涛の追い上げを見せ、このピリオドを46対45の報徳学園1点リードで終了。第4ピリオド、報徳学園はペネトレートからのインサイドへの合わせのプレー、桐光学園はファストブレイクとお互いの持ち味を最大限生かしてゲームを進めるですね。残り6分、桐光学園は4番のバスケットカウントによりついに逆転に成功。勢いをそのままに残り4分56秒、56対50とリードを広げる。報徳学園はタイムアウトを請求。立て直しを図るものの桐光学園の勢いを止められない。報徳学園は10番にディフェンスを寄らせ、オープンショットを打つがアウトサイドのシュートが入らず悪循環に陥ってしまう。桐光学園は最後まで自信を持ったシュートを打ち切り、最終的に67対52で桐光学園の勝利。報徳学園の10番は1年生とは思わせない驚異的な能力を見せたが、チームの総合力で勝る桐光学園の見事な試合運びであった。
なるほど、
以上でございます。まあ、ちょっと詰まるところがあったけど、まあまあ上手に読めたんじゃないかな今日は。
うん、そうですね、
うんうんうんうん、
やっぱりねバスケットは読み難しいですね。今の選評を聞いてるとやっぱり、うん、4ピリまでは、うん、その4ピリの中でも残り5分ぐらいまではもうほぼ互角というか、
うん、
どちらが勝ってもおかしくないゲームの中を最後突き破ったのはやっぱり桐光でしたね、
うん、
それを聞いてるとね。
でも全体的にザクッと見えるのは、
はい、
インサイドのコンゴロー・デイビッドにはもう不足なしということが
見て取れます
。で、やっぱり報徳学園の課題は全国に対峙するにはアウトサイドのこうなんていうかな、アジリティアクティビティがちょっと足りないのかなっていう風に、あの選評を読むとそういう風に感じ取れますね。僕ちょっとゲーム見てないんで分かんないんですけど、
ね、その選評を読むとっていうのと、僕は2試合ちょっと見た中でやっぱその通りだと思いますね。やっぱりもう本当にインサイドは突き抜けてると思うんで、
はい、
うん、やっぱりそのアウトサイドのドライブのもうちょっとね、あの質を上げることであったりとか、
うん、やっぱディフェンスちゃいます、うん、僕はそこのディフェンスだと思うんですよ。
あ、ディフェンスもそうですね。あ、
そこにやっぱ粘りがやっぱ欲しいなっていうところじゃないのかなというふうに読み取れたんですけどね。
そうですね、でも、まあ、まだこれからですよね。
そうやね、
ウィンターまでまたちょっと調整してもらってっていうところあると思いますね。
この辺はもう田中先生に帰ってきてもらってからもぜひちょっとインタビューしたいなと思います。
うん、ベスト16までいけたってことですかね。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、
うん、はい、
うん、なるほど、
はい、じゃあ次のゲームいきます。
いきましょう。
大阪桐蔭対明星は、
うん、
69対79明星の勝利です。
おー、
まあまあ競ってますね。
なるほど、
うん、まあやっぱ大阪に桐蔭ここまで来れるとはあんまり予想はしてなかったですけどね。まあやっぱり順当に明星勝ち上がってきましたね。
勝ち上がってきてるね。
来てますね、はい、次のゲームが、
うん、
開志国際と福岡大大濠
コートライオンズ
86対73開始国際となった。
なるほど、ここで大堀消えた。
ここで大堀消えましたね。よく頑張ったと思いますけどね。また経験もね、あの豊富になり、ウィンターにつながったんじゃないですかね。福岡第一よりは、2個多くゲームできたっていうのもあるし、良かったんじゃないでしょうか。
そうやね。で、はい、大堀がちょっと特筆すべきは、前回 DNP であった土屋大輝選手、
はいはいはい、
が出てますね。30分35秒も出てます。
何やったの昨日。
何やったの。でも実はこれ今調査を入れてますので、
はいはい、
明日明後日にはまた回答できるのではないでしょう。
なるほど。1試合目が DNP だったね。ちなみに得点はどれぐらい取られて
るんですか。14得点取ってますね。
なるほど、
はい、で14得点取ってる選手は3名いまして、8番の、木林選手、
はい、
それから田辺選手12番、
はいはいはいはい、田辺
選手でスコアハイは、6番の西田選手。
ああ西田選手ね、
これはスコアハイですね。
はいはいはいはい、開志国際は留学生2人とも出てるんですかね。
2人とも出ています。で14番の方、ジョフっていうかな、
はい、
ジョフ選手が、31分3秒、
はい、
27得点、チームスコアハイです。
はい、
うん、でもう一人の15番の選手が、8分41秒2得点です。
なるほど。
で、リバウンドは8分出てる、選手、これ読めないんですよね、これ英語圏の人じゃないんでしょうね、読めないんですけど、8分40以上出てる15番の選手が、リバウンドトータル4、8分で、ね、
はいはい
はい、でもう一人のジョス選手が31分3秒出て15本のトータルリバウンドを記録してます。
なるほど、
まあ、
留学生の質は開志国際は非常に高いって聞いてますしね。ここも順当ですね。
そうか、そうなんか、開志国際順当か、
まあ、僕は開志国際が優勝するって最初から言ってるんで、ここまではいけるなと思ってますけどね。はい、
なるほどね。
最後のゲームとなります。
はい、
飛龍、
飛龍北陸、
北陸67対83、北陸ですね。
おおおお、
うーん、まあ飛龍もやっぱりいつもここ、この辺りまでは残ってきますもんね。安定してるというか。
せやね、
まあ、北陸土浦はやっぱりどれだけレベル高かったんかなっていうのをちょっとここで考えさせられますよね。北陸は、勝って、明日は北陸と開志国際という形になりますね。
開志国際北陸楽しみやな。
これ楽しみですね。留学生のバチバチ対決になりますね。
なあ。で、明星対東高。
そうですね。明星東高も、そうですね、戦い方がやっぱりユニークじゃないですか。東邦は結構外のシュートも刺さるし、プレスもあるし、ここも簡単に明星が勝てるっていう相手ではないですもんね。
そりゃそうです。ここまで来たらもうどないなのか分からへんよ。
分かんないです ね。
で八王子学園対八王子学園、八王子対東海大諏訪という感じですね、
はい、これも分かんないっすわ。まあ、どうなるかなっていうところと、まあ、八千代松陰と中部第一っていうのもやっぱ分かんないですからね。
八千代松陰中部第一ね、分かんないですか、はい、中部第一ちゃいますちゃうんですか、分かんないですか。
どうなんだろうな。中部第一もね、やっぱりアンダーで一人中村拓人選手抜けてのこの強さ、やっぱり光りますね。
なるほど。よし、女子行きましょうか。
行きましょう。
行きましょう。もう私女子の会場いたんで、今日は喋ろうかなと思ってます。ただちょっとね、はい、ネットがおかしいな。リスナーさん、皆さんちょっとだけ待ってくださいね。すぐ戻ると思います。はい。
も しもし。
もしもし。
はいはい、大丈夫ですね。
あ、聞こえてますか。
はいはいはい。女子の方、結果は出てますよね、そっちにスタッツも。
スタッツ出てるんですけど、ちょっとネットがおかしいな。ちょっとだけ止めさせて、収録を。
はいはいはい。
ちょっとだけ待ってね。
はいはい。
いや、キリさんごめん、ちょっと今止まってましたけど、はいはい、なんかしらネット調子悪くて今大丈夫です。
はい、
ごめんなさいね。女子行こうよ。女子、
女子行きましょう。
うん、順番に行こうか。
順番に行きましょう。
もうね、僕今日女子の会場いましたけど、
はい、
実質決勝じゃねえみたいなレベルの高いところが何個もあって、
は
い
は
い
は
い、
ありましたね。
はい、もうこれ決勝でしょっていうのが3ゲーム4ゲームあって、
はい、
まずは安城岐阜城の決勝、決勝って言っちゃったけどもう安城岐阜城も決勝みたいな、
まあ、決勝みたいなもんですね、この東海での戦いはね。
でね、スコアだけ見たら安城57、岐阜城76、ちょっと空いたように見えるんですけど、
はい、
もう実際には4ピリの最後までもつれてて。
そうですね。
うん、で35分、
はい、
まあ、40分中35分経過時点ぐらいでガッと開いた感じで、
開きました、ね、
それまではもうずっともつれてて行ったり来たりのシーソーゲームでした。
はい、はい、僕この試合最後の方だけ見れてるんで。
ああ、そう、僕これも最初から最後まで見ましたよ。もうまあしびれるゲームやったわ。
しびれますよね。
うん、すごかった。でね、まあいろんな切り口で話はできるんだけど、
はい、
まあ、岐阜城の2名の留学生、
はい、
細い2人とも。
あ、細かったっすね。
細いのよ。で、質で言うと、もうちょっと頑張ろうねっていう、よくできました、はい、花丸はようつけへん感じやねんけど、
わかりやすい。
あ、大事なところでやっぱりリバウンドをよく拾ってた。
あ、そうなんですね。
あ、その相手のオフェンスターンが1回ショット打つと、オフェンスターンが1回終わるべきなんですけど、セカンドリバウンド、セカンドショットとかセカンドチャンスを取られるとそこで終わらないじゃないですか。でもそこをきっちりプツプツと切るためのリバウンド、
はいはい、
相手がショット打つ、外す、マイターンっていうのをしっかり作れるチームだったなというふうに。ただアタックを見ると弱いなっていう気はしました。
ああ、そうですね。
わかりやすいでしょ。
ちょっとね、わかりやすいし、うんうんうんうん、ちょっとキャッチもポロッといくときありますよ、ね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
うん、わかりやすい、非常に。
ほんで、それに対する安城学園なんですけど、留学生いません。はい、ああ、まあ、一人、まあ、ハーフの子いるんですけど、これ多分留学生じゃないでしょう。で、何番の子か忘れたな、インサイドプレイヤーがしっかりこの留学生をこうアウトするんですよ。
はいはい。
でポジショニングするのとかカッティングってダックインって言われたり、ハイポストでボール持った時、トップオブザキーでボール持った時に、はい、インサイドプレイヤーがガッとダックインしていく、ダックインっていうのはインサイドでポジション取ろうとするんですけど、
はい、
そこの押し合いに負けないプレイヤーがしっかりいて、でここが安城学園の安定的なところだったと思います。あ、6番の子ですね、深津選手。
はい、
でこの深津選手ね、インサイドだけではないんですよ。フィジカルもしっかりしてて、見るからにあインサイドプレイヤーかなと思うんですけど、まあ安定したスリーを持ってました。これはちょっと特徴的だったんじゃないかな。ちなみにスリーは7の4、 57%、
うん、
でフィールドゴールは5の1の 20% ってなってるかな。1の5か、5の1、うん、でフリースローは6の5、 83%。 だからとにかくシュートのうまい、フィジカルのしっかりした選手なんですよ。
はいはいはい。
でいろんな役割を果たしました、深津選手。いい選手でしたね。でお、まあ、ちょっと負けはしたものの、チームハイ19得点。
はいはい。
それと何を言ってもリバウンドですよね。
うん、
6リバウンド、そんなに多くはないのか。で7番の野口さくら選手は7リバウンドとかで、結構分散してリバウンド取ってて、10番の穴澤選手、はい、6リバウンドとかって、結構分散してやけどしっかりリバウンド取ってましたね。
なるほど。安城の方が平均身長高いんですよね。
安城の方が高いのかな、
多分そうだと思いますね。
なるほどなるほど、はい、そうかもしれないですね。
安城はもしかしたら全国の中でもトップレベルなんですよね、身長は。
なるほどなるほど、そうかもしれない。
はい、
うん、そうね、安城特筆すべきはさっき言いましたね、6番の3、それから、はい、インサイドのダックインをしっかりこうコースカットをするフィジカルの強さですかね。6番7番本当に体を張ってしっかりコースカットするし、ポジション取りもこう難しい、あんまり簡単ではない状態で、ポジション取りさせるので、ボール入ってすぐアタック行くんですけど、このね、岐阜城の留学生がちょっと細いんで、
はい、
あの綺麗な形でシュートが打てないんですよ。
なるほど、
はい、結果7番のハダフィー、ハディ選手、
はい、
ハディ・ダフィー、ダフェ選手は、はい、フィールドゴール、まあ、ほぼフィールドゴールっていうのは、まあ、リムの周りだと思うんですけど、5の1の 20% という確率になっています。うんうんうんうんうん、そうね。で、岐阜城は何がしっかりしてたかって、か前半がだいぶこけましてね、
はい、
例えば1ピリのスコアでいうと15対10になってるんですけど、ほぼ最後の方に15対10になっただけで、
はいはい、
まあ、安城が13対2とか3とか4とか、うん、そんなんで安城が圧倒的リードで進めた1ピリを最後ちょっとポロポロってなって15対10になって形になった状態なんですよ。
なるほど。
で2ピリが14、16、3ピリが23、24とすっごく拮抗したシーソーゲームだったんですけど、なんと4ピリ安城学園5得点が岐阜城26得点ということで、ガッと最後開いたという形でした。
またここもやっぱり4ピリのね、
うん、
難しさですよね。
そうですね、う
んうんうん、まあ、勝つ側としたらこれが4ピリの一番いいパターンなんですけど
ね。うんうんうんうん、
厳しいな。
うーん、面白かったですねここは。
はい、
うん、でもね、なんか見てると安城学園の安定感はすごかったな。で岐阜城は途中からね、4番5番あたりのペネトレーションも素晴らしいの。
はい、
あのドライブのスキルがもう高い。
なるほど。
あー、これはね、本当に小さいプレイヤーはちょっと岐阜城の、うん、アウトサイドプレイヤーはちょっと見ておくべきかなと思いましたね、うん、縦に割る力はすごい。
はい、
うん、そうでしたね。そのとこですかね。で、
はい、
ごめん、札幌山の手と津畑。
はい、
津畑はすごいな、あの北信越のチャンピオンのね、津畑。
はい、石川県ですからね。
ね、ほんで札幌山の手はどうなの、同大会1位なの。
もちろんそうです。
わあ、これでちょっとキリさんはね、札幌山の手すごい押してましたけど。
そうですね、
ねえ、津畑と当たる時はこれ分かんなかった、読み切れなかった。
これはね、読み切れはなかったんですけど、
うん、
読み切れなかったですね。
いやー、津畑すっごかったな、はい、俺も札幌山の手優勢かなと思って、ゲーム入る前に何も知らんながら、キリさんの情報しか知らないんで、はい、あー、これは札幌山の手かなと思ってたけど、ところが津畑がね、すっごい粘りに粘った感じで、例えばね、1ピリ23対17の6点差、
はいはいはい、
で2ピリ24、16でさらに開いて、はい、6点の8点足して14点差で2ピリを折り返してるわけですよ、
はい、
で3ピリが11、20の9点取り返し、最後14、23というね、後半折り返しで持っていった感じなんですよ。
後半強いっすね。
いや、すごいよ。で逆転したのが残り4分。
いや、この試合も本当良かったんでしょうね。
ねえ、で最大得点差を言うたら結構ね、16対40、うん、ごめん、ちょっと行き過ぎたかな、25対40ぐらいまで開いたんちゃうかな、
うん、はいはいはい、はい、
うん、もうこれワンサイドゲームになりきるのかなと思いきや、
いや、思いましたね。
ねえ、津畑のすっごい追い上げと、
そうですね、もう名門といえば名門ですからね。
お、 それでもここまでの力はあるかと、ごめんなさいね、つばたの人がいたらごめんなさい、いやあそこをひっくり返す力って言ったらもうすごいよ、しかも後半でひっくり返すって言ったらもう本当に力がないと無理だからね。
そうですね、
あこれは面白かったね、いいゲームでした、うんうん、
すごいね、
あ
東京でなんか3つ残ってんすもんね、まだ。
いやほんまレベル高いな東京やばいよなマジで、
やばいっすね。
はい次いきますよ、
はい、
四日市商業、工業じゃないよ、
商業、これ清和学園飛ばすんですか。
ちょっと待って、清和はこの後です、先に四日市商業対大阪薫英いきます。
はい、
でねこれもごめんなさい正直、
はい、
まあ近畿チャンピオン大阪薫英行くでしょうと、
はい、ねこれ意外すぎますよね。
これはね僕もちょっとごめん決めつけで見てしまってたので、
はい、
まあ1ピリ2ピリぐらい見て、まあちょっとリードが薄かったものの1ピリ16、17、1点差、2ピリ13、15の2ピリだけ取ると、はい、2点差、トータル3点差、はい、まあ、このまま3ピリ4ピリ開くかなっていう感じでちょっとねコート移動しちゃいまして、
はいはい、
うーんちょっと遠く離れたところから見てしまったんですけど、なんと3ピリ20対17、4ピリ14-9っていうスコアで63対58で、はい、なんと県立四日市商業勝っちゃうんですよ、はい、大阪組に、
ね、すごいですねこれ、
これあすごかったな、めちゃくちゃ面白かったよ、
ね、面白いですねこのブロック。僕大阪薫英は勝てないんちゃうかなっていうのをバスワーで言ってたんですけど、それは、
うん、
東京成徳との明日のなるだろうと思ってた試合を、うん、
なるほど、
で想定してね、うん、ここでね四日市商業が来るとは思わなかったですね。
で四日市商業もねよく研究されてたんじゃないかな、スカウティングしてたと思う大阪薫英で、はい、勝った瞬間にも大歓声と大喜び、すごい大歓声でしたね。
あ
これは今日一の金星じゃないでしょうか。
なるほどそうでしょうね、
うーん、またいい選手いっぱいいましたよ。で、注目は四日市商業11番堀江優美選手、
はい、
あ結構活躍してましたね。
なるほど、
フィールドゴールが13-6 46%、
はい、
でね、フリースローだからアタック、はい、とにかくアタック強いアタックいくんで12分の10、 83% フィールドゴール沈め、ああとフリースロー沈めてます。そしてリバウンドがオフェンスリバウンド2、ディフェンスリバウンド8、トータル10ということで、
はい、
大車輪してましたね。36分37秒、
はい、
大活躍の堀江優美選手でございました。これを紹介しておきたいなと思って、
はい、
うん、な感じでしょうかね。
はい、
次行きましょうか。
はい次行きましょう。
はい、これでお待ちかね、清和対東京成徳、
はい、
これがね1ピリが20対26、清和、あーごめん、東京成徳で2ピリ18、はい、同点ね。で3ピリが19-17清和となってます。4ピリ16対16、はい、73対77というトータルスコアになってございます。ここはね正直ちょっとあんまり大事なとこ見れてないよね。
なるほど、
ちょっといろいろ休憩とかありましたり、
そうでしょうね、
ちょっとこちょこちょ都合がありまして、ちょっと、はい、ちゃんと見れてなかったんだけど、キリさん見た、これ
見てないんですよ。だからちょっと東京成徳の方の、
うんうん、
ハイスコアな選手ちょっと紹介してほしいですね。
はい行きましょうか。4番の三好選手、はい、23ポイント、はい、それから山田葵選手11番、これが25ポイント、
はい、は
い、いうことになっています。
なるほど、
うん、
か、東京成徳も強いっすね、いつもね。うーん、東京2位になるんですかね、これは。成徳3位か2位かどっちかっすね。
そうだね、ちょっと今手元にないんだけど。
はいはいはい。まあでも順当じゃないかなっていうところですね、ここまではね。
うん、まあちょっと、はい、特筆というか、まあ気になった点を言えば、
はいはい、
東京成徳全力で戦っていると思います。73対77東京成徳勝ったわけですけれども、
はい、
実はですね、
はい、
このスタートの5名全員がフルタイムですございます。
そうなんや。じゃあ交代してないんですね。
交代なしの全員がフルタイム40分出場し続けました。
まあそれぐらいこの試合にかけ絶対にっていうところあったんでしょうね。なかなかないね、それは。
すごいタフだったと思います。
なるほど。
そして清和の方もほぼほぼフルタイム、4番36分で、5番39分28秒で、6番が2分47秒で、7番が35分で、8番が40分なんで、もうほぼほぼもうこんな感じでみんな出ています。1名だけ入れ替わりしただけで、他の4名はほぼほぼ全部出てるということになります。
なるほど。
総力戦ですね、ここまで来ると、うん、
まあドル試合も接戦ですね、今日は。
本当に全部接戦やったような気がしますね。
はい。
そしてそして、
はい、
よいしょ、よしの、あれ聖カタリナはない。あったあった。
もうそこでカタリナ行くんですね。
カタリナ最後行こうか。ちょっと待ってよ。
でしょ
う。はい、今ちょっと変なところに入られちゃった。大阪桐蔭対高知中央。
大阪桐蔭対高知中央。はいはいはい。
うん。を紹介したいのに、またネットがおかしくなりましたと。ちょっとここでもう一回リスナーさん待ってね。ちょっと待ってくださいね。はいはい、皆さんお待たせしました。そんな待ってないかな、マイク止めてたからね。高知中央対大阪桐蔭の、紹介の続きです。高知中央69対74大阪桐蔭で、大阪桐蔭が駒を進めています。いやー、あのね、両方留学生いるんかな、これ。
いますね。
でこれもちょっとコートが遠いところで見てたんで、なんとも難しいんですけど、大阪桐蔭をね、応援のおかげで勝ちましたね。
なるほど。
日本一やね、ここの応援は。
まあ大阪桐蔭っつったらね、もう高校野球でももう本当に応援は有名ですからね。
そうそうそうそうそう、
はい、新しい応援とかすごい取り入れるのが早いって言われてますから。はい。
それでもちょっと光ってるのは、
はい、
田中穂中選手。
はいはいはい。
この選手がね、やっぱ攻守にわたってね、光ってましたね。プレイングタイムは38分11秒。
なるほど。高知中央って言ったら、昨日すごい背徳点な、
うん、
あの点数取ってる留学生がいたじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい、今日もやっぱすごいんですか。
今日は38得点。
すごいって、それ。
すごいよね。いや、その前に、ちょっと、うん、最初の大阪桐蔭の田中穂中選手。
はい、ああ。
これが14分の8でスリーポイント決めてるんですよ。
すごい、それも。
ああ、これ57得点。ああ、57%。
はい。
で、トータルがチームハイの24得点っていうスコアを記録しています。
なるほど。
だからここはね、すっごいスリーポイントやった。
なるほど。僕、その高知中央の、
うん、
留学生を見たことないんですけど。
はあ、はあ、はあ。
さっき言われてた岐阜女 の, あの留学生とかとはちょっと比較すると、やっぱり体格とか、
あ、全然質が違う。ごめんね、これはもうバストラやからさ、綺麗に話したって伝わらへんやんか、みんなに。ほんまのことどうなんか、これ毒じゃないからね、皆さん苦情は受け付けませんよ、はいはい、毒じゃないから。これほんまの話、僕から見た個人的感想としては、高知中央 の,、はい、あの留学生の方が質は高い。ちゃんと言わなあかんかな、面白いな。
身長も大きいし、うん、 覚もやっぱいい感じってことですか。
あのね、僕は思うのはもう185以上になってくると、180とかね、180以上になってくると、はい、この質っていうのは、まずはフィジカル、この一番ベースにあるのはフィジカル、はい、それからねやっぱアタックの方法やね、だからアタックスキルがやっぱ高いんですよ。
なるほど。
それからフィジカルがあるかどうかって僕が一番最初に問うのはディフェンスのことなんですよね。
ああ。
だからそこは押し込まれるのか耐えられるのかっていう単純な話で、そのなんか古武術的に言うと正中線を意識しながらディフェンスができてるのかどうかっていう、外国人やけど正中線っていうのはおかしいけど、その体の中心を意識しながらその懐で受け止められるのかどうかっていうフィジカルですよね。その2つが整ってるのはやっぱり工事中のこのセンターの方がいいですね。全然違うねそこは。
楽しみですね、この選手が。今何年生かちょっと分かんないですけど、
この選手はね、いいよいいよ、本当にいいよ。でちなみにね、そのリバウンドはすごい、はい、
リバウンドがすごい、
リバウンドがすごい、フィジカルも強いし、リバウンドがすごい。オフェンスリバウンド8、ディフェンスリバウンド15、トータル23リバウンド。
まあ本当に柱になってますね。
あのね、23リバウンドって言ったら下手したらチームリバウンドに匹敵するよ。
まあ確かにそうですね。
いやほんますごいよ。で何度も言いますけど、あのバスケットのことはあんまりうーんっていう人に特に聞いてほしいんですけど、僕だってそんな詳しいわけじゃないよ。でもね、このリバウンドっていうのはオフェンスターンを、じゃあディフェンスターンをオフェンスターンに変える力があるんですよね。
はい。
オフェンス、自分たちのチームがオフェンスでシュート打った時にオフェンスリバウンド拾おうもんなら、
はい、
もう2回のオフェンスターンになるわけですよ。それで、
そうですね、
自チームがで、それを普通に考えると、シュート打つイコール、シュート打って外すイコール、まあ相手のオフェンスターンに変わっちゃって、自分のオフェンスターンを失って、ディフェンスターンに変わっちゃうわけですよ。
はいはいはい。
ところがそこでオフェンスがリバウンド取ったら、もう一回またオフェンスターンになるわけ。
ですね。
そういうことなんですよ。で、ここがね、プラマイ4点の差があるんですよね。だからリバウンド取る選手は、まあ、コーチングしてる人もそうなんですけど、リバウンド取るっていうのはその4点の値打ちがあるっていう風にリバウンド取ってほしいなっていう風にね、特に兵庫県の選手に言いたいと思います。
はい、
そう、リバウンドを制するものはバスケを制す、ゲームを制すって言ったりしますけど、本当そうで、この人は、トータルリバウンド23、これね50点ぐらいの値打ちがあると思います。でそういう計算がね、やっぱりちょっと高校生の時からもできないといけないんじゃないかなってちょっと思ったりするので、ちょっと紹介してみました。
はい。
次いきますよ。
はい。
ぽいぽいぽいぽい次いっちゃっていいのかしら。これは今日僕が見たゲームの中で今日一のゲームでした。
はい。
だからあえて最後に紹介します。
紹介されてないヤクモとか多くありますけど。
ああ、ヤクモ多くある？
ヤクモは今日浜松開誠館で大岡が札幌とやってますね。
あ、それ紹介しようよ。
はい、
それ先行きましょうよ。
はい、
ここに上がってないのはなんでなの、なんでなの、ここに上がってないのは。見たんですよ僕は。あったあった、ヤクモ浜松開誠館、
はい、
63-59、
はい、
ヤクモが勝っています。
はい、
1ピリ19-17ヤクモ、2ピリ17-13ヤクモ、3ピリ11-13浜松開誠館、4ピリ16-16同点ということになるんですけれども、はい、僕奥山リリカ初めて見たよ。
今日抑えられてたっていう話ですけどね。
あのね、抑えられてたっていうかね、こう僕正確に説明できますよ。
はい、
奥山リリカがいい感じでもらえないんですよ。
なるほど。
で僕は表切られんなっていう言い方するんですけど、例えば、はい、表切られるなの意味ってどういうことなんやろな。 例えば45度のウイングでボール持ってて、
はい、
ハイポストにフラッシュしてきました、ローポストからね、はい、逆サイドのローポストから、45度ボール持ってる側の45度のハイポストにフラッシュしてきました。その時にね、はい、ただ単にフラッシュされてボール持たせるのか、あフラッシュ来たわって言ってコースカットしたり、はい、ボディチェックとか言ったりしますけど、コースカットがしっかりできてもういい状態でもらえない、
なるほど、
思った通りにもらえない、変なって言ったらおかしいけど、オフェンスにとってはすごくいいミートをさせない、
はい、
そこがね、しっかり徹底されてましたね。
なるほど。
だ簡単に表で奥山リリカ選手もらえないんで、
はい、
もらった時に相手を感じながら、あこういうミートしよう、ああいうミートしよう、ズレ作ろう、あもうミドル打とう、ミドルがとっても上手な選手なんで、うん、ミートと同時にキャッチアンドショットなんかめちゃくちゃ上手い選手なんで、
はい、
だそういうことができない、パチンともらえないんで、一回こうバンプされて、あちょっとめんどくせえなってなって、シールアウトしてよいしょってもらって、でももうもらった時にはもうタイトに疲れてるからすぐキャッチアンドショットできない、
なるほど、
なんかごちゃごちゃしないといけないっていうようなもらい方を奥山リリカ選手今日させられてました。
わかりやすい、
わかりやすい、その中で29ポイント、
うわそれがすごいわ、
あ抑えられてましたよ。僕確かに奥山リリカ選手、うわやりたいようにミートさせられてないなっていうふうに見てたんですけど、それでも29ポイント、
僕今岸さんの話を聞いたら15点ぐらいかなと思いました。
でしょうでしょう、いやこの選手何がすごいって泥臭いわ、いや本当にね、花形でやっぱりいろんな綺麗なねプレーもするんですけど、しっかりリバウンドにも絡むし、
はい、
なんかセカンドショットにも絡んでるんですよ、
はあ、
そういうところで29得点取れる選手なんですよ。
なるほど、
でこれで普通に好き放題やらしたらやっぱりね40点とか45点とか取る選手やわ、やっぱり。
なるほど、
うーん、ほんで、シューティング、ゲーム始まる前のシューティングで、ね、奥山選手どこやかなって見たけど、もうすぐ分かる、まずでかいのにスリーポイント打つんですけど、キャッチアンドショットのスリーポイント打たないんですよ、
はい、
アップの時にキャッチしてドリブルついて動いて打つんですよ。
なるほど、
それが早い、目立って、でかいのに目立ってドリブルついてパッと打つ、そのキャッチアップがめっちゃ早いんですよ。
なるほど、
だからこの選手やなっていうのは、奥山リリカ選手、僕遠目に見てたんで4番っていうのは見えないんですけど、遠目に見ても何あのアジリティめっちゃ速いやんけってすぐ分かる。
いやめっちゃいいな、それ見てたの、
めちゃめちゃええ選手、今度はもう遠くから見てもすぐもう目立って、あれ奥山選手やなっていうの分かる
でしょ。でマスターでも結構言うたけど、やっぱ言う価値ある選手でしょ。
いやーキリ君教えてくれてたから、僕どこやどこやって探したけども、探すっていうか動きで見つけたね。手首強いし、この選手がショット打ったらもう入りそう。
なるほど、
すごいいい選手や、この選手はやっぱもう一番いい選手や今年
でしょ。
ああすっごい選手やこの選手、
まあ、2年生の時からそう言われてるぐらいだから、もう3年生になったらもうね、
うん、素晴らしい選手やったわ。
よかった、
うん、うん、で3バコバコに打ってたんやけど、今日は2本しか打たせてもらえませんでした。
なるほど、
うん、ただ2の1、はい、50%、
すごいよ、
異常を見せています。それからフィールドゴール18分の8、 44%、
はいはい、
ただね、まあ、18分の8かいと思うかもしれないですけど、これ相当マーク厳しいから。
なるほど、ね、
だからね、腕絡まれながらの18分の8とみんな想像してください。
はいはいはい、
フィールドゴールそれでも 44% をキープ、
はい、
代わりに腕絡まれてるんでフリースローがございました。
なるほど、
なんとフリースロー12本、
それを10本ぐらい決めてるんですか。
はい、ビッタンコ12分の10でございます。
わーすごい、
はい、確率 83%、 それでの29得点ですから、
そこ大事よ、
これほんと大事やったよ。うん、
大事よ。
でこの4点差の勝利を導き出しているフリースロー、これはね皆さんちょっと読み取ってほしいなと思いましたね。奥山リリカしっかりフリースロー沈めてましたね。
なるほど、
うーん、 これ大事やったんじゃないかな。そして、うん、はいはい、驚異的なのはフリースローのシチュエーションになったのはなんと4番の奥山リリカ選手とたった1本打った6番の栗谷選手、
ああ、
この2名だけで栗谷選手はフリースロー1本しか打っていません。
はい、
他は全て奥山リリカ選手が打っています。いかに泥臭いか、リバウンドしっかり拾ってるかということが伺えると思います。他の選手フリースロー1本も打ってませんから。
なるほど
ね、奥山選手以外に打ったのはたった一投した栗谷選手だけで、他すべて奥山リリカ選手が12本のフリースローをもらって10本決めてます。
すごい。
そして栗谷選手は1本のフリースローを沈めて確率 100%、
はい、
チームトータル 84% のフリースローの確率でございます。
素晴らしいね。
そして結果が4点差の63対59。このフリースローの大切さ、皆さん分かっていただけると思います。
はい、
いやーすごかった本当に。
いやー今日キッスさん結構喋ってんな。
喋ってるけどまあまあええこと言っとんちゃう、見てるだけあって。
言ってるよ。
いやーこれ本当にええゲームやったわ。
このペースでいったら1時間超えちゃいそうなんで大丈夫ですか。
もう超えていきましょう。今日はもうね300回記念やからね、5時間ぐらい喋っちゃいましょう。
次は大岡ですか。
大岡やけど浜松開誠館もな、よかってんな。浜松開誠館も紹介したいけどな。浜松開誠館これもう優勝してもいいぐらいええチームやってんな。
なるほど、そうでしょうね。このスコアからいったらそうなりますわ。
ほんまええチームやったな。でもな、もう尺があるから次行こう。
はい
はい、次は大岡と札幌東商業、札幌、
そ
うですね、うん、札幌東商業、東商業、はい、東商業やな、うん、
はい、
いやーここはね、まあプライベートの話しますと、娘がさ、
はい、
やっぱ1ポジ2ポジを担うようなちっちゃい選手なんで、
はい、
ちょっと大岡での江村選手をちょっと見なさいよということで、娘と一緒に江村選手を観察してまいりました。
はい、
はいはい、なんかね江村選手ね、そのバコバコバコバコシュート打たないんですよ。で、まあチームを生かすことに徹する大人になったような江村選手が見れて、これまたねなんか一興あったなという感じで楽しませていただきましたよ。
なるほど。
でやっぱりね大川さすがですね、もうスター揃いですよ。
まあそうでしょうね。
ねまあ、江村選手もそうですし、4番の坂本選手、5番の福島選手、田中選手、モハベド、なんとか選手、はい、それから8番の平下選手、それから9番の岡本選手、はい、10番の江村さん、僕全員ですね、須藤選手とか倉持紀香選手、
はい、
いやー、それから何読めない、あの留学生、14番の留学生の選手、
はい、
もうね誰とってももうすごいわ。
すごいでしょ
う。すごい、
毎年毎年全国から集まってくるわけですから。
だちょっと喝入れたいの、大岡のショットセレクションはちょっと1ピリ30対9、あもう圧勝の大岡でしたけど、
はい、
このまま切っていけるんかなっていうね。スコアだけ見るとまあね101対56、すげえなみたいに見えるかもしれないけど、僕ちょっとこう危ぶまれるショットセレクション結構いっぱいあったんじゃないか、ここいっちゃうんだ、そのセレクションいいんだっていうところはありました。だってさ、1回のセレクションミスって無理なショットを打って相手のオフェンスターン作ると、このレベルになってくるとほぼ高い確率で2点3点取られるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そのショットセレクション俺はないわっていうのはあったかな。ただランニングプレーが結構生まれてたので、
はい、
あのブレイクとかね、そういうのを持っていって、はい、ランニングプレー持っていってたんで、まあ、こういう爆発力で101点取ってますけど、ハーフコートのバスケットにおいては、うん、大丈夫かしらっていうちょっとダメ出しというかね、カツを入れたいところもあった大岡ではございました。ただ僕この1試合しか見てませんから、 その井上コーチがね、はい、どれだけこう今日は実験してみようかみたいなことを考えられてたかは定かではありません。
はいはい、
そういう感じでございました。札幌東商業もね、これまた一生懸命頑張ってましたよ。いいチームだったけど、まずリバウンド圧倒されてたね。
でしょうね。
ここはね、もうちょっと正直話にならんぐらいリバウンドいかれてたね。そのいかれた原因は17番やったと思うねんけどな、もしかしたらこれ先週の登録変更があったかもしれない。今14番になってるけど、あの留学生の選手、1年生の留学生の選手、
はい、
めちゃめちゃやばい。
ええー、
めちゃめちゃいい。そうですね。ああ、もうむっちゃアクティビティ高いね。この選手はすっごいいい選手やったね。もう本当に相手のインサイドプレイヤーの上からズドンってリバウンド取ったりしてて、圧倒的やったね。リバウンド、オフェンスリバウンド6、ディフェンスリバウンド6のトータル12となっていますが、もっと取ってたように見えたよな。どうなんでしょうか。めっちゃめちゃええ選手やったね。
今度見てみます。
見て。で、倉持のりか選手もプレイングタイムがちょっとね、19分9秒、だから半分以下なんですけど、
はい、
いやもうええ選手やな、これも。
ええ選手でしょ。
むちゃむちゃええ選手やな、これ。はい、泥になれる選手やね。
なれますよね。
なれる選手やね。すごい。で、江村選手なんかももっと能力あるんだけど、なんかこう、なんかチームファーストに考えながらプレーしてるのか、あの、中学校の時のね、バコバコ打ったりはしない。
しないんですよね。それはちょっと知ってます。はい、
そしてしっかりショットセレクションを探しながらプレーしてるような感じで、うわ大人になったなとか、あ、使いどころを使えるような選手になってきてるんやろな、これ成長の一つなんだろうなっていうふうにポジティブに僕は捉えて見てましたけどね。いやー、いい選手になりつつあるんじゃないでしょうか。
江村選手は長崎、倉持のりか選手は埼玉、どこに愛知県いるねんって思いますけどね。
いや本当にいやー、すっごいチームやわ、タレント揃いの
ですね。
すっごいチームやったらいいと思います。まあ結果見て分かるように、もうかなりのワンサイドゲームになりましたね。
はい、
さて次行きましょうか。
はい、ラストですか。
ラストです。ラストここでやっと紹介していただきます。さっきも言いましたように、本日もう一番いいゲームを僕はもう見させていただきました。明星学園対聖カタリナ、
はい、
結果から言うと82-79の3点差、1ピリ25-21、はい、明星、2ピリ24-20、明星、3ピリ19-17、明星、4ピリ14-21、聖カタリナというね、もうわなわなドキドキのゲームだったんですけど、あのまず僕何にも、いや知り合いがいますよ聖カタリナに。でもね、はい、もう何にも、もうニュートラルに言いましょう。そうじゃないと聞いてるカタリナの僕の知り合いの人も面白くないからね。あの思いっきりこう僕が今思ったことをはっきり言いますと、17番のオドボ・エンデュランス選手っていう方いるんですよ。
はい、180センチの人ですね。
お前よく知ってるな。腹立つわ、俺が今言おうとしてたのにさ何なんだよこの選手めちゃくちゃええよ。
なるほど、
めちゃくちゃ質が高いで、細かいアタックとかのスキルを見ててもちょっとね、こう図抜けてるね。むちゃくちゃいい、いろんなオプション持ってる選手で、この選手はね、これからバストラ聞いてる人はインハイ TV で見たり実際リアルで見られる方も、こう17番のオドボ・エンデュランス選手見た方がいい。これもめちゃくちゃええ選手よ。
いやー、それは見たくなりますよ。
これはね、今日見た中でも一番ええ選手やな。
ね、
ポイント30ポイント、それから、フィールドゴールは23アタックして12、成功しています。確率は 52%、 スリーは0、いらんことしない。それから、フリースロー、9-6、66%、はい、でリバウンド、 オフェンスリバウンドが12取ってるんですよ。オフェンスリバウンドやで、
はい、
でディフェンスリバウンドが7。逆でしょ、はい、これ普通
逆でしょ、
逆でしょ。オフェンスリバウンド12取ってるんだよ、でディフェンスリバウンド7、トータル19リバウンド取ってます。
なるほど、
ね、プレームタイムが37-26で、もうこれがね強烈やったね。
そうなんや、
やばい選手やったね。
まあね、うん、ちょっとあの明星からもらった選挙の中でも、うん、そういうこと書かれてますね。エンジ、うん、自分で打ったショットのリバウンドタップショットで決めるかっこいいとかって書いてます。
あ、マジでそんな風に書かれてた、はい、これ私ちょっと選挙読ませてもらうわ。
はい、
うん、
まあ、これは明星学園のいつも選挙を書かれてる人が選挙を書いてますんで。
おお、なるほどなるほど、
はい、エンジ書いてますね、うんうん、17番エンジ、25番の選手、うん、名前なんていうか分かんないですけど、
うんうんうん、
コートネームはピアとかって書いてますね。
あ、25番の選手、
はい、
明星、
はい、
小玉選手、
あ、小玉選手、
ね、小玉優衣
ね、
はい、
で51番が、169cm、
うん、
リアって書いてますね、
うん、岩谷選手、
うん、
うん、
なるほど。であと70番77番が出てるって書いてますね、
うんうんうん、で70番の田中ナターシャエリ選手、これハーフの選手、はい、これがね、スリーツーのゾーンをずっと敷くわけなんですけど、そのスリーの真ん中行くんですよ、
はい、
これがねすごいコミュニケーション能力も高くて、もうずっと喋ってるし、るコミュニケーション高いね。
なるほど、
すごいチームに貢献してたの。これも結局ファールアウトしちゃうんだけど、このファールアウトはもうあっぱれ、まあ、いいでしょう、ね、もうめっちゃ頑張ってたね。あれでファールになるのはしょうがないし、もう、カタリナはすごいこの選手にディフェンス困ったんじゃないかなというふうに。
なるほど、まあ、ここで明星学園椎名監督のお言葉があるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、最後までゾーンを通したと、
うんうん、
まあ、1対1のマンツーマンだったら完璧にやられてたと言っておりますっていうことがありますね。
なるほど、それは聖カタリナにとっては褒め言葉なんでしょうか。
そうでしょうね、
うん、で一歩聖カタリナ、さっき言ってたみたいにゾーンを崩すというイメージで僕見てたんですけど、
はいはい、
あのね、端的、まあ、稚拙な言い方かもしれないですけど、カタリナのゾーンの崩し方っていうのは、はい、パスでゾーンを突き刺すという感じです。
なるほど、
あのね、サイドを揺さぶったりして外から破っていって合わせにいってカッティングしてみたいな、ちょっとよくあるゾーンの崩し方、もうトライはしようとするんですけど、
はい、
っていうよりもね、アウトサイドボールが回ってる時に突如インサイドで、なんていうかな、インサイドのボールが放り込まれるんですよ、ズドンって、
うん、なるほど、
分かるかな、フレアサイドのインサイドだから攻めてる側のサイドじゃない逆サイドのインサイドとかに鋭いパスがズドンって入ったりするんですよ。
ああ、なるほど、ね、
あれ多分ベンチからの指示だと思うけど、そこをね徹底的にトライするんですよ。
うん、いいです、素晴らしい、
うん、そこがね結構厳しい、やっぱりそのシチュエーション的に厳しいじゃないですか。何枚ものディフェンスをかいくぐったパスを送るわけですから、はい、結構難しいパスにはなるんですけど、そこをよくよく探してるし、いつも、
はい、
まるで表側から攻めてるんかなって、観客も騙されるほど、ああだこうだって表で見てるところ、急にフレアサイドのインサイドにボールが突き刺さったりするんですよ。
なるほど、
よくできてますよ、すごいゾーンの崩し方というか、嫌なとこついてるし、そこにやっぱりこうインサイド残しながら全てサイドをチェンジするんじゃなくて、インサイド1人残してるんですよね。遅れてるのかなと思うぐらいのところにズドンって鋭いパスが入ったりして、ゾーンをね逆サイドに串刺しにするんですよ、急に。
なるほど、
何本かそういうパスが通ってたし、でトライするがためにビジョンがやっぱね切れるんですよね、そのパスフェイクに。で表側からスリーがそれで打てるようになったりしてて、面白い崩し方してましたね。で4番の梅木、この方アンダー18入ってるんですけど、
はい、
もう3が膨張ってましたね。
なるほど。
11分の4なんですけど、
はい、
もともとは8分の1とかでした。
ああそうなんですね。
はい、うんっていう、はい、ちょっと難しいのかなっていうところだったんですけど、なんと残り4ピリのラスト何分、はい、数分2分とかその辺で10点リードぐらいのところから3、3連続とかね。
なるほど。
そういうのを突き刺しての11分の4、これも値千金の3ポイントを持っていましたね。それからねミドルの確率がすごい高確率で難しいタフなショットも決めてましたね。14分の7、 50% をキープしています。フリースローは3の3、 100%。
はい、
いやーこの梅木選手のもう恐ろしくうまい選手やったね。
でしょ。
あ
うまい。
めちゃくちゃええ選手やね。
ね
え。
ちなみに今日の明星の中の、
うん、
もうここが鍵だっていうところを書かれてるんですけど、
うんうんうんうん、
これはもう1ミリだったと、
うんうんうんうん、
1ミリ終了間際に、
うん、
小玉選手の放った3ポイントがブザービーターとなり、
うん、
この3ポイントがこの試合の運命を担うことになると誰が想像しただろうかと。
なるほど、
はい、こう書かれてますよ。
確かにそうかもしれないね。
この3点差が最後の3点差につながるなんて誰も予想できなかったっていうことを書いてます。
そういうことですよね。
はい、
うん、
確かに。まあ、あともう一個は一度もリードを許さなかったのは大きかったっていうことを書いてますね。
うんうんうんうんうんうん。でやっぱバスケットボールってさフリースローとかもあってその、はい、これ例えば今日は3点差なんだけどゲームの中に何本もスリーポイントのシチュエーションがあるよね。
ありますね。
でそこ落とさなかったら勝手なのにみたいなのあるかもしれないですけど今日のカタリナはねフリースローほとんど落としてないんですよ。4番で梅木選手3の3、
はい、
で鈴沖選手、
はいはい、
5番鈴沖選手3の3 100%、
はい、
6番富永選手6の5、 83%、
はい、
以上です。
いやーかなりのもう落ち度はないですね。
ないでしょう。あごめんなさい、小柳選手が2の0っていうのがあって、
はいはいはい、
トータル78になってます確率。
なるほどね。
これは落ち度ないよ。
ないね。
ないよないよ。おそうでその上でのさっきの話に戻りますけどブザービーターですから、
はいはいはい、
だからこれが値千金っていうのはほんまにそういうことなんですよ。
そうでしょ
うね。うん、いやよくやりました。聖カタリナほんまずっと食いついてて10点離れたり、はい、10点離れては4点まで追いついたりまたそこから10点離れたりまたそこから3点4点2点また4点とかそんなゲームをずっと続けながらの最後の最後ですよ。
すごいね。
これは書いてんのかな。あちょっと書いてるね。あ、まあ、まあせっかくですからちょっと選評を紹介しましょう、
はい、
いいですか、
はい、はいはいはい。
第1ピリオド明星学園 3-2 ゾーンディフェンスカタリナはマンツーマンでスタートする。明星学園は88番25番のドライブで17番のポストプレーなどで得点を重ねていくと。カタリナは明星学園のゾーンディフェンスに対して外角から崩しに図る。残り50秒でカタリナ4番のドライブからバスケットカウントが決まり17対20と拮抗する。最後は明星学園の25番のロングブザービータースリーポイントが決まり25対21で1ピリが終了する。2ピリ明星学園は2ファウルだった17番をコートに戻しローポストからのシュートやドライブからの合わせのシュートを決めカタリナを引き離しにかかる。カタリナはゾーンディフェンスに対しドライブからの合わせや5番の速攻から力強いシュートなどで肉薄する。さらに 2-2-1 のゾーンプレスで明星学園にプレッシャーをかけていく。終了間際には7番の3ポイントが決まり49対41で2ピリを終了する。3ピリ明星学園のゾーンディフェンスに対しカタリナはハイポストからのシュート外角からのドライブディフェンスの間を突くゴール下へのパスからのシュートなど多彩な攻めで徐々にゾーンを攻略し始める。明星学園は17番のインサイドでの活躍や77番の巧みなドライブからの得点で主導権を譲らない。一時カタリナ5番のバスケットカウントや速攻からのシュートで4点差まで詰め寄るが明星学園も踏ん張り58対68で3ピリが終了する。3ピリ終わった時点で10点差やで、
うん、
4ピリに入っても一進一退の攻防が続く。カタリナは10番のリバウンドや4番の速攻から得たフリースローなどで残り4分27秒で68対72の4点差に詰め寄る。カタリナは 2-2-1 のゾーンプレスから 3-2 のゾーンディフェンスでプレッシャーをかけ、17番のシュートが落ち出すとこれを速攻につなげる。残り1分、カタリナ4番のこのピリオド3本目のスリーポイントシュートでついに79対80の1点差にする。
お
残り1分やね、
はい、
で残り20秒79対82となったところでカタリナがタイムアウト。立て続けにスリーポイントを狙うも惜しくもリングに嫌われ激戦に終止符が打たれたって書いてるんです、
はい、
ここにちょっと書かれてないことが一つあります。
はい、
残り20秒79対82となったところでカタリナタイムアウト取った後カタリナは攻めるんですよね、
はい、
でなんと残り1秒切ったところでショット打つんですよ、
はい、
でブザービートになっちゃうんです。先にリリースより先に、
はいはい、
ビーってなってしまってからショットリリースして、
はい、
決まるんですよ。
うわ、
会場もどよめきやでドーってなって、
はい、
ってなった瞬間にレフリーのノーゴール。これほどのドラマある？
いやー、まあめったいないですよね。
もう執念のスリーやったでこれ、ほんまに。
それがもし認められてる方だったらこうオーバータイムまた分かんなかったでしょうね。
そうですよ、延長オーバータイムで分かんなかった。
なるほどね。でもね、明星はもうこの、
うん、
この大会もうここに全てをかけてきて練習してきたみたいですから、ね、
あ、それちょっとオフレコでさキリ教えてくれたけどさ、ぜひさ、はい、今そのカタリナの、はい、ファンのリスナーとかもいるからさ、
はい、
明星がどういうことに取り組んでたかっていうことをキリの耳に入ってるわけやんか。
まあそうですね、まあ多少ですけど、
ちょっと皆さんに聞かせてあげてくださいよ。
そうですね、明星はやっぱりこのカタリナ戦が大一番で、うん、本大会の、
うん、
一番の大舞台やっていうことをやっぱり頭から練習で入れてて、
うん、
まあ、ゾーンでいくっていうのは決めてたみたいですね。だからもうその 3-2 のゾーンをずっと練習してきて、
うんうん、
まあ、ここではもうマンツーに変える気はなかったんでしょうね。
なるほど。
そしてこ のトーナメント表を、
うん、
見た時に、うん、まあ、椎名監督からは、
うん、
もう10年に1回あるかないかぐらいの、
うん、
もう本当うちが優勝できるかもしれない、それぐらいの気持ちでやってくれっていうところを、うん、多分選手に伝えたみたいですね。
なるほど。お前ほんまマニアやな。
うん、まあ、今まで準優勝っていうのがやっぱり明星学園の最高成績なんで、椎名、
うんうん、
先生はもうそろそろ、明星学園から去るという話も出てる中で、
うんうん、
最後の最後にやっぱりね優勝してっていう気持ちは非常に高いと思いますし、うん、
なるほど、
うん、またその選手たちもやっぱり優勝させたいっていう気持ちが強いなと思いますよ。まあ、OG もみんな一丸となって多分応援してるっていうのが今の明星学園ですね。
なるほどね。
まあ、片方にはこういう裏話があるってことですよ。
なるほどなるほど。
はい、カタリナにも多分そういう話があると思います。
もちろんね、まあ、はい、でもキリさんの耳に入ったのは明星学園の話であって、まあ、これをね、はい、皆さんに紹介できる機会があったら紹介していこう。まあ、カタリナの方に入ったらねもちろん紹介するんだけど、いやーでもねこれはもうオドボエンデュランス選手ですよ。キリ、はい、これ言うとくわ、はい、この人の質は高いぞ。
なるほどね。
やばかったほんまに。この選手はうまい、賢い、
は
あ、判断能力も高いわ。これはすごいいい選手やったな。そしてこの4番の梅木選手、
はい、
カタリナのね、
はい、
ね、鈴沖選手。
なるほどね。
やばいな、この2人ほんま良かったね。
なるほど。そう、明星の留学生はやっぱアタックもやっぱすごいんですか。
いや、アタックがすごいし、
ア
タックだけじゃないな、リバウンドだって向かう、こうボールへの執着が高い。
なるほ
あれどうやって高めるんやろ。あんな選手に育てたよみんな。うちのセンターサークルの子供たちも。
明星行きましょうか。
いやセンターサークルで育てたいの。そして明星に行ったりしたらいいけど、そのセンターサークルで育てたいわ。このボールへの執着ってすごいのよ。そスキルじゃないでしょ。もちろんスキルもあるかもしれないけど、そのマインドの高さがすごい。ボール取りに行くよ。めっちゃ取りに行くためのシールアウトとかボックスアウトスクリーンアウトの準備もすごい。
なるほどね。まあ、この選手1年生なんですかね。
どうなんでしょう。1年生のかな。
かな。やっぱ先まだまだありますね。
えっぐい選手やったこの選手。
なるほど。今大会の中でナンバーワン留学生っていうことですね。
僕はもう一番良かったと思います。
覚えときます。
覚えといてください。オドボ・エンデュランス選手ですそれからカタリナでは梅木千夏選手、
はい、梅木選手すごいよね。
すごいわ梅木選手。それから鈴木彩香選手、
はい、
この4番5番エグかったな。ほんまめちゃくちゃええ選手。あとインサイドの選手も良かった。このオドボ・エンデュランス選手とマッチアップしてた選手も全然負けてないから、押され負けしてない。ただリバウンドいかれとったな。もうだって強いねもうリバウンドいかれてたっていうか、もうオドボ・エンデュランス選手がちょっとすごいわ
連発。
いやごめんほんますごいねもうほんまこの選手おかしい。いやちょっとあ明日からもこれ注目ですよ。
なるほど。もしかしたら優勝あるかもしれないってことですね。
いやあるでしょう。明星あるかもしれないと思う。
あってほしいっていうところもありますね。
ただちょっとインサイドに集まってるから今そのね得点も集まってるし、リバウンドもインサイドでオフェンスターンをこう繋いでるところがあるので、このリバウンドが取れなくなったりインサイドアタックができなくなった時の明星学園は僕は知りませんから。
なるほど。
今日はとにかくオドボ・エンデュランス選手何回も連呼しますけど、この選手が 躍動してたから、
はい、
まあ語りが困りましたけど、はい、じゃあ、はい、ヤクモと当たりました。でも全員平均身長でかいですから、
はい、
まあ、これがオドボ・エンデュランスに集まった時にヤクモ対応するでしょうね。
なるほどね、
そうしたときにアウトサイドがどういう働きをするのかっていうところまでは僕見れてないんで、これからも楽しみにしてるところで。
なるほど、
うん、
いやよかったじゃないですか岸さん今日は名古屋愛知行って。
よかったほんまめっちゃよかった、
うん、F さん逆にやっぱ女子見に行ってよかったんじゃないですか。
いやーそうやな女子見てよかったね、
まあ、男子見れなかった報徳見れなかったのは残念ですけど、
報徳の田中先生にはねちょっと申し訳ないなと思ったけど、うん、田中先生ちょっと個人的なこの場を借りて言いますけど、僕ね自分の車で行ったわけじゃないんですよ。ちょっとね、パパ友達と行ったので、ほらちょっとね、田中先生そこは分かってね、ちょっと男子の会場に行けなかったっていうところはあります。まあ、女子は良かった。まあまあ田中先生も女子の話もちょっとたまには聞いてくださいね。皆さん、良
かったじゃないですか。奥山選手も見れた、江村選手も見れた。
そうですよ。
今だいぶいろんな選手紹介できたし。行った価値はすごくあると思いますよ。
そうやね、
はい、
ありがとうございます。
これでまあねバスラーはまた明日明後日と続いていくわけなんで、まあできるだけ見れたらインハイ TV で、
そうやね、
見ていきたいなと。
そうやね、
まあ、ちょっと明日も忙しいんで、ちょっと見れはしないですけど、バスラーはやっていきましょうよ、
やっていきましょう、やっていきましょう、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ皆さんも記念すべき第300回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。お祝いの品なんかも絶賛募集中なんでぜひぜひね、もうねビールなんか送ってくれはる方がいたりいなかったりいたりですよね、ありますんで、楽しみにしておりますよ皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日も300回目をお送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time.
バイバイ。